聖書詩編14編1から7節ローマの信徒への手紙3章21から24節指揮者によってダビデの詩神を知らぬ者は心に言う神などないと人々は腐敗している忌むべき行いをする善を行う者はいない。主は天から人の子らを見渡し探される。目覚めた人、神を求める人はいないかと。誰も彼も背き去った。皆共に汚れている。善を行う者はいない。一人もいない。悪を行う者は知っているはずではないか。パンを食らうかのように私の民を食らい、主を呼び求めることをしない者よ。そのゆえにこそ大いに恐れるがよい。神は従う人々の群れにいます。貧しい人の計らいをお前たちが挫折させても、主は必ず酒どころとなってくださる。どうかイスラエルの救いがシオンから起こるように、主がご自分の民、囚われ人を連れ帰られるとき、ヤコブは喜び踊り、イスラエルは喜び祝うであろう。ところが今や律法とは関係なく、しかも律法と預言者によって立証されて、神の義が示されました。すなわちイエス・キリストを信じることにより、信じる者すべてに与えられる神の義です。そこには何の差別もありません。人は皆罪を犯して神の栄光を受けられなくなっていますが、ただキリストイエスによる贖いの技を通して、神の恵みにより無償で義とされるのです。説教、愚か者の救い。ただいまご一緒に詩編の言葉に聞きました。その中に、主は必ず酒どころとなってくださるとありました。まあ、これまでに読んできた詩編の中にも何度か酒どころという言葉がありました。酒どころというのは、信仰者があらゆる敵から身を守るために逃げ込む場となる神を意味します。信仰者は難を避けるため、神のもとに逃げ込むわけです。言うなれば神は避難所です。神に救っていただきます。その時、神のもとに逃げていって、神に受け入れていただくわけですから、神との関係が良くないといけません。つまり主が酒どころというには神との良い関係が築かれているのが前提です。では何を根拠にして自分が神と良い関係にあるかどうかを判断できるんでしょうか。まあ、ところがですね、今日の詩編の初めの部分では神と良い関係にあるとは言えない人たちについて述べています。彼らは神を知らぬ者で神などないと心の中で大口を叩きます。神を知らぬ者と訳されている言葉、直訳しますと愚か者です。まあ、元の言葉をナバルと発音します。旧約聖書サムエル記にはこのナバルという名を持つ男が出てきます。サムエル記の上の25章です。ナバルは愚か者という不名誉な名前を付けられてかわいそうな気がいたします。まあ、時代はダビデがイスラエルの王になる前でした。ダビデは彼が仕えていた王のサウルから妬まれ、命を狙われて部下と共に逃げ回っていました。その途中で家畜をたくさん飼っていたナバルのところに立ち寄りました。ダビデは部下に命じてナバルのしもべたちと家畜を守らせました。ある時ダビデは少し食料を分けてくださいと部下に頼みに行かせました。けれどもナバルはダビデの頼みをそっけなく断りました。ダビデを見下し、ダビデの親切をあだで返しました。ナバルは 自分がダビデによって守られているというそういう立場をわきまえずに、その名の通り愚かでした。ナバルのような振る舞いをする者をこの詩篇の詩人は愚か者と言います。好意を無にしてしまうものです。この詩では愚か者は神のご好意を無にする態度をとります。神に心を閉ざします。だから神などないと大口を叩きます。神などないという人たちは時代を問わずにいます。大抵は無神論者と考えて間違いありません。ですからここでの神などないという言葉から、私たちは愚か者というのが神の存在を否定しているのだと思いがちです。けれどもこの詩では神の存在を否定しているわけではなくて、神の言うことを聞かない人たちが神などないというのです。神の言葉に耳を塞いでしまうわけです。神の言葉を聞きませんので、愚か者は自分がやりたいようにします。自分が基準なわけです。するとどうなるかと言いますと、道から外れたことも平気でしてしまいます。行動に歯止めがかかりません。その結果、善を行う者はいないということになるわけです。善を行う者はいないと書かれている言葉の、いないという言葉は強調されていますので、絶対にいない、そういう意味にとって良いかと思います。神に心を閉ざす愚か者は絶対に善を行うことができない、そういうふうに言っているわけです。完全に堕落しています。神は人間をそのように堕落したものとしてお作りになったわけではありませんでした。二節にあります通り、神は天から目覚めた人、神を求める人はいないかと探されます。地上はナバルのような人ばかりではないはずです。ところが詩人は冷静にこういうふうに書くのです。誰も彼も背き去った。皆共に汚れている。善を行う者はいない、一人もいない。誰も彼も愚か者だ。神に心を閉ざした者ばかりだ。皆ナバルになってしまった。詩人は神の嘆きを代弁しています。人間は神に心を閉ざして自分たちがやりたいようにします。誰も彼も一人残らずです。人は皆愚か者でした。神などないと平気で口にします。神の御心にかなう善を行える者は一人もいません。そんなわけはないでしょうと、私たち思うかもしれません。信仰者がいるはずです。旧約時代だったら信仰の父と言われたアブラハムに始まり、モーセやダビデ、他にも神の恵みをいただいてきた人たちがたくさんいました。彼らも愚か者だというんでしょうか。この詩人が語っているのは、堕落していない人間が果たしているのかということです。初めに作られた人アダムは罪を犯しました。彼から生まれてきた子孫はすべて罪を負っています。つまりすべての人間が罪人として生まれ生きてきました。信仰者も例外ではありません。ですから今日ご一緒にローマの信徒への手紙の言葉に聞きましたけれども、この手紙を書いたパウロはこの箇所のすぐ前で申します。ユダヤ人もギリシャ人も皆罪のもとにある。ユダヤ人もギリシャ人も皆というのは全ての人を指します。この言葉に続けてパウロは今日の詩篇の一節から三節を引用しています。パウロは全ての人が罪のもとにあると言いたいために、 この詩の一節から三節を引用したわけです。パウロは今日の詩編を当然知っていました。そしてこの詩の一節から三節を通して、すべての人は罪人であると教えられていましたので、自分の手紙でこの詩を引用したのでした。すべての人が罪人と言われるのは耳が痛い話ですけれども、認めざるを得ません。ただ実際は罪人には2種類あるんではないかと思います。一つは神を本当に知らないか知ろうとしない人。もう一つは神を知ろうとする人です。信仰者は後者の神を知ろうとする人です。しかしその信仰者の中に悪を行う者がいるのを四節以下で語っています。イスラエルは信仰者を数多く生んできました。彼らの社会が整うにつれて、民族の中がいくつかの階級に分かれていきました。その階級の一つに神に仕える祭司がいました。イスラエルに律法が与えられた時から聖職者として祭司が置かれてきました。初めのうちは階級というほどではなかったんですが、徐々に社会の中で祭司は上の方の階級に属する人たちとみなされるようになりました。また自分たちもそういう自負を持ちました。今日の詩編に出てくる悪を行う者は、祭司の中のある人たちを指していると考えられています。祭司も人間ですから、中に悪を行う者もいただろうと思います。パンを喰らうかのように私の民を喰らいとありますので、人々を食い物にしました。彼らは主を呼び求めることをしない者たちでした。サムエル記には人々の神への供え物を奪い取る祭司というのが出てきます。先ほど申しましたナバルとは違って神への恐れを知らないものです。祭司ですから神を知っているはずですけど、神を恐れることもなく神に心を正して自分たちがやりたいようにするという意味では悪を行う者も愚か者と言うべきかと思います。またエレミア書には偽りを語る預言者が出てきます。神はイスラエルを裁こうとしておられましたが、偽りを語る預言者はイスラエルの民に悔い改めを促しません。それどころかイスラエルの民を安心させようと偽りの預言さえしました。このような預言者も神に心を閉ざして神の言葉を聞こうとせず自分がやりたいようにした愚か者でした。祭司にせよ預言者にせよその職務を行うためには主に呼び求めなかったら務まりません。しかし現実には信仰者と見られていた人たちの中にもおそらくわずかだったと思いますが主を呼び求めない人たちがいたわけです。ただの罪人です。彼らは神に心を閉ざしていた人たちですので、神が共におられたとは思えません。彼らとは対照的に、神は従う人々の群れにいると言われています。五節に書かれている通りです。従う人とは他の言葉に訳しますと正しい人です。つまり義人です。罪がないとみなされる人です。彼らは信仰者と言ってよいかと思います。義人も愚か者だったはずですが、いつの間にか罪を見出されない人になっています。悪を行う者はいつまでも罪人のままですけれども、義人はそうではありません。罪を見出されないというだけでなく、神は義人の群れの中におられると言います。 義人は神と共に歩むものとされました。義人と同じ意味で使われているのが6節の貧しい人です。貧しい人はお金がないということとも関係してきますが、貧しいがゆえに社会の中で差別されてきた人たちです。弱者とか虐げられたものと言い換えてよいかもしれません。貧しい人は他の人たちから顧みられることが少なく、神にすがるほかありませんでした。しかしそのため貧しい人は神を求める人という肯定的な意味を持つようになりました。義人にしても貧しい人にしても彼らは信仰者でしたので、神を求める人たちです。悪を行う者とは対照的です。ですから詩人は悪を行う者に対して大いに恐れるがよいと言います。悪を行う者たちは自分たちが食い物にしてきた義人や貧しい人たちの中にこそ神がおられることにあるとき気づかされます。神は自分たちではなく義人や貧しい人と共におられる。自分たちが食い物にしてきたのは実は神が共におられる者たちだった、こういう衝撃の事実を知らされたので彼らは大いに恐れるわけです。それだけでなく、悪を行う者が貧しい人を恥ずかしめようとする、そういう計画が持ち上がりましたが、悪を行う者の計画は挫折してしまいました。なぜなら主が酒どころとなってくださったからだと詩人は申します。貧しい人には神が共におられます。ですから悪を行う者が何かを企んだとしても、神が酒どころとなって悪を行う者からかくまってくださるわけです。ここで言われているのは、神が直接悪を行う者を罰することではありません。また神を求める人たちに、神が悪を行う者を退けるための特別な力をお与えになることでもありません。そうではなくて、神が神を求める人たちと共におられることを、彼らを通して知らしめるということです。神が共におられることに勝るものはないということです。どうしてそうなったかと言いますと、神を求める人たちは日頃から神を酒どころとしているからです。神以外に頼れるものがないのです。だから何かあれば神のもとに逃げ込むわけです。義人や貧しい人はそういう人たちです。元は神を求める人たちも愚か者で、神を知らなかったはずですが、何かのきっかけで神を知ろうとするようになりました。罪人であるのに神を呼び求めるようになりました。その時神は彼らには罪がないとお認めになって、ご自身が彼らと共にいようとなさり、彼らの酒どころとなられました。これが詩人の言う救いです。神が愚か者に罪を見出されない。愚か者であるにもかかわらず義人となさいます。だから神は共におられますし、酒どころにもなられます。愚か者が義人とされるのが救いなのです。ところが先ほど申し上げました通り、すべての人が愚か者であり、罪のもとにありました。救いはありませんでした。パウロもそのように申します。だから今日ご一緒に聞きましたローマの信徒への手紙の3章23節でも、人は皆罪を犯して神の栄光を受けられなくなっていると書いているのです。すべての人が罪を犯したので、 神の栄光を受けられない。つまり私たちは神から罪があると言われてしまいますので、自分たちが復活して天に上げられ栄光の姿を得させられることにはありえないわけです。これが私たちの置かれていた状況です。罪人ですので神を本当には知りませんでした。あるいは知ろうともしませんでした。ですから神を呼び求めることもいたしませんでした。私たちが信仰者になる前に何か困ったことがあったときに神を呼び求めたでしょうか。もし神を呼び求めたとしても、その神がどういうお方か知っていたでしょうか。私たちは皆愚か者でしたので、私たちは神を呼び求めることができなかったはずです。けれどもパウロは続けてこう書いています。24節です。ただキリストイエスによる贖いの技を通して神の恵みにより無償で義とされるのです。ここで義とされると言います。罪人なのに義とされるわけです。神が罪人の罪を見出されません。罪ではなく義と認めてくださいますので、愚か者が義人とされるわけです。そうなるのはキリストイエスによる贖いの技を通してです。贖いというのは元は奴隷をどれかが買い取ることを意味します。私たちは義とされたのですけれども、神からいきなりあなたを義とすると言い渡されたわけではありません。私たちが義とされるにはキリストによる贖いの技が必要でした。私たちはキリストに贖われたことによってキリストに買い取られました。つまり贖いの技というのは罪のもとにあった私たちを罪から解放するキリストの働きを指します。私たちは罪から解放されたとき、神から罪がない人と同じに見なされました。義とされたわけです。私たちを買い取るための具体的なキリストの働きが十字架の死でした。私たちを買い取るためにキリストはご自分の命を私たちを買い取るためにの支払いに充てられました。これは神の恵みにより無償でなされました。無償でとあります。無償というのはただでということですが、ここでは神が人に何もお求めにならないということです。理由もなく、ただ神がなさりたい、まあ、それだけでありまして、私たちにとっては条件がないのと同じです。私たちが神のお役に立ちそうだからとか、神を必死に呼び求めたとか、まあ、そういう条件は一切ありません。つまり私たちの側の事情にはよらないわけです。私たちがどんな人間であろうと関係なく、神がこの人をと思われた人たちを義となさいます。私たちには義とされる理由は全くないのに、神は私たちの罪を見出されませんでした。だから私たちにとっては恵みというほかないのです。私たちはこのキリストによる贖いを恵みとして受け取って洗礼を受けました。それと同時に私たちはキリストに買い取られたわけですから、キリストを身受け人として、私たちは新たにキリストのもとに身を寄せて生きていくことになります。私たちは神から罪を見出されなくなったというだけでなく、キリストに結ばれてキリストの枝となって生きていきます。信仰者としての人生が始まったわけです。 こうして私たちはキリストの死を通して初めて神が私たちに恵みを与えてくださったことを知らされました。キリストによって義とされましたので、神との良い関係を回復させられ、信仰者として歩んでいけるようになりました。完璧に神を知ったわけではありませんけど、もはや何も知らないということではありません。恵みを与えてくださった神を親しく呼び求められます。それと言いますのも、愚か者だった私たちを贖うために、私たちの主であるキリストが私たちの酒どころとなってくださったからです。キリストは私たちが罪から逃れるための酒どころとなられました。キリストのもとに逃げ込めばもう大丈夫です。愚か者だった私たちなのに罪がない人とみなされます。だから再び神に心を閉ざして、愚か者に逆戻りしてはなりません。キリストのご好意を無にしてはなりません。そうではなく、愚か者を義人にしてくださったキリストによる救いを喜びます。神を知らされたのですから、神と共に生きていくのです。祈ります。教会の頭、主イエスキリストの父なる神よ、私たちは愚か者でありました。あなたを知ることなく、あなたを呼び求めませんでした。あなたはそのような私たちを憐れんで、キリストを私たちの罪の贖いとして差し出されました。キリストを受け入れた者を義となさり、あなたと共に生きる喜びを与えてくださいました。深く感謝をいたします。主なるキリストよ、私たちを捉えていてください。私たちはあなたを酒どころとします。悪の誘いを退けて、私たちがキリストだけに従っていきますよう助けてください。教会に連なる一人一人に良い働きをなさせてくださいますようにお願いいたします。来たる2月8日に伝道礼拝をいたします。あなたを呼び求めたことがない人たちがこの地にも大勢います。ですので、あなたを知らせる機会にしたいと願っています。どうか多くの人をこの場に集めてください。準備をしている教師の上に、どうかあなたが望んで健康を守り、その働きのために力をお与えください。願いつつこの場に集うことができない一人一人を覚えます。病気の人、治療中の人を癒してください。体が弱っている人を支えてください。苦しみ、悩み、傷ついている人を癒してください。必要なものをこと書いている人にはどうかあなたが必要を満たしてください。看病している人、介護している人の健康を支えください。不安を覚えながら日々を過ごしている人も少なくありません。どうかあなたが安らぎをお与えくださいますようにお願いいたします。厳しい寒さが続いていますので、私たち一人一人が健康に過ごせますようお守りください。この祈り、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。